Hi there. 岡山大学放送文化部、泉洋介です。自分の名前を忘れるとかそういうあれじゃない、まあ自分の名前が正直パッと出てこなかったっていうのはあるけれども、ということで今回も、収録が終わってすぐ、一人で、アフタートーク撮っていこうかなと思いますが、12月についに入り、まあ、だんだん寒くなってきた、冷え込んできたということでね、ちょっとね家を出たくない症候群が最近は発症してしまってですね、なかなか最近は部室に来なかった。今日久しぶりに部室に来た気がする、まあとか言いつつ部室にはもうもはや住んでるようなものなので、前回いつ来たかって先週の木曜日だから1週間も経ってないやないかいっていう話なんだけれども、私たちが引退するまで3年生が事実上なんていうのかな、その幹部、部長、副部長とかの役職を次に引き継ぐのが12月の第3週にあたるんだけれども、まあそこまでもう間もないということで、今週が12月の第2週にあたるよね。要するに来週、次回の番組を撮ったらそのまま私は今の副部長というポストではなくなるわけですね。それで12月のいつになるかな、次は12月の13日が次の収録の日だけれども、その次の12月の20日になってしまうと、もう私は岡山大学放送文化部副部長の泉洋介ですとは言えなくなるわけだ。まあそれもちょっとだいぶ寂しいような気がしていますが、まあその寂しさを紛らわせてくれるように深夜帯にワールドカップをやっているわけれども、今回のワールドカップ、今年のワールドカップはまたこれ一味違って面白いで、正直ね、私がしっかりとサッカーを見るようになったのはいつかな、高校3年生なんですよ。高校3年生だから2019年から2020年にかけて、なので、2018年にあったロシア大会、ロシアワールドカップはね、なあなあな気持ちで見てたんだよね。あんまり海外のプレイヤーとかも、日本代表の選手も J リーグから出てる選手っていうのはあんまり知らなくてさ、まあ、なので今大会はしっかりとサッカーを見るようになって、初めて見ているような大会なんだけど、今回の大会はこれは面白いね。おまけに、なんていうのかな、その日本代表が日本中を今席巻してるじゃないですか。というのも、信じられないような勝ち方っていうか、勝ち星を挙げたりであるとか、もうそういうドイツとかスペインとか、フランスに勝ったらもうどんちゃん騒ぎですよ、日本。私なんて家の壁壊しちゃうかもしれない騒ぎすぎて、まあ、そんな素晴らしい結果が日々見れている、見せて、夢を見せてもらっているわけだけども、まあ、今回終わってしまったということで、敗戦によってね、まあ次回が、まあ、今回は、まあ、久しぶりにワールドカップの話題ということで、コーナーもランチアットザレストランではないということは先にお伝えしておくけども、まあそういう話をしていますから、皆さんもどれぐらい見ているんだろうね。そういうサッカーをあまり見ていない人がどれぐらい見てるのかなっていうのが、ちょっと肌感覚では正直わからないので、そういうところもちょっとぜひ知りたいんだけど、それにしてもさ、日曜日、先週の日曜日だったよね、日本対コスタリカ戦。あの試合は残念ながら日本代表負けてしまいましたけれども、あの試合の視聴率とか30数パーセントあったんでしょ。そう考えるとすごいですよね。でさらに他の媒体でもやってるわけ、テレビじゃなくてそのネット配信でも今はワールドカップを見られる時代ですから、そういうところで見てる人も考えると、テレビだけじゃなくてそういう視聴者層もいると考えると、どれだけ日本がこのサッカー一色に染まっているかっていうのがすごい、なんていうのかな、感慨深いというか、あんまり話が合う人いないんですよ、まあ、やっぱり文系ばっかりであるとか、女の子ばっかりであるとか、そういうね、あんまりスポーツと馴染みがない方も部室に来てみると、サッカー勝ったねみたいな話をしているのがすごい嬉しいなと思います。まあ、ワールドカップは、来週中には終わってしまいますけれども、ちょっと待てば来年の春の3月には WBC ワールドベースボールクラシックという野球の世界大会があって、ダルビッシュ有が、先ほど今日の、おやつの時間過ぎあたりに栗山監督から参加しなさい、出場しなさいと言われたので出場しますみたいなツイートをしていたりだとか、あの大谷翔平が見られたりだとか、さらには私が応援する千葉ロッテマリーンズ所属の佐々木朗希選手が見られたりだとか、 まあ、かなり楽しみになってますので、サッカーを見終わったらすぐとは言いませんが、ちょっと数ヶ月空きますけれども、 WBC 野球の方もちょっとぜひ見ていただきたいかなと思います。ということで、もう早速スポーツ一色の話題になってますが、早速コーナー聞いていただきましょうかね。どうぞ。さあ、では今日の最初のコーナー行ってまいりましょう。心のスポーツ。スポーツを見てるとたくさん動いた気になるから、実質俺は運動している、心のスポーツやと豪語する泉が、リスナーを見てるだけ聞いてるだけで動いた気になるスポーツ観戦とは心のスポーツだという暴論で論破し、心のスポーツを布教していくコーナーです。久々のコーナーとなりますね。この枠のコーナーは OHB ホームページにて一般公開してます。前編は著作権上公開していませんので、ご聴取を希望される方は ohb.ismi@gmail.com ohb.izumi@gmail.com までお送りください。番組を直接聞くことができる、リンクの方をお送りしますんで、よろしく。もちろんコーナーへのメールもお待ちしております。懸命に心のスポーツと書いてお送りください。ということで、冒頭から聞いていただいている方には、今日のテーマはもうすでに発表済みですが、本日のテーマはこちらです。ワールドカップノックアウトステージ展望ということで、ワールドカップの真っ最中でありますが、簡単にちょっとワール今年の今回のワールドカップ2022カタール開催のワールドカップですが、まあ、ちょっとご紹介していこうかなと思います。日本代表戦もちょうど今日終わってしまったということで、まあ、とりあえず、ワールドカップというのは、まあ、サッカーの全国大会、全国大会っていうのは世界の大会だけども、まず最初に、集まった 4×8 で32カ国の各国のチームがグループステージを開催して、そのうちの上位2組が決勝トーナメントノックアウトステージだねに進出します。でそこからベスト16、勝ち上がった準決勝でベスト8、あ違う、準々決勝でベスト8、準決勝でベスト4、そして決勝が行われるという流れになってますが、とりあえず、今年のちょっとグループステージの方から振り返っていこうかな。ちょっと各ステージの首位とかをちょっとおさらいしていくのはさすがに時間がかかるので、まあグループステージを見てすごいなと思った選手とか、ちょっとピックアップした話題を何個かお届けしようと思います。まずグループ A ですが、まあネザーランド、オランダが1位で勝ち上がったんだけど、この中に主催国のカタールも入ってました。なんだけどね、ちょっとカタール今回不名誉な記憶が生まれてまして、主催国で、要するにワールドカップをやってる国っていうのは予選とかなしで出場権を得られるんだけど、その国が初戦を落としたこと、初戦で負けてしまったことはこれまで1回もありませんでした。さらにグループステージっていうのは4カ国があるから全部で3試合することになるんだけど、1チームあたりで、なんだけどその3回全て負けてしまったというのも史上初だったそうで、まあ、今年のカタールはちょっと不名誉な記録になってしまいましたが、割と国内リーグとかも充実していてね、サッカーにお金がかかっている国なので、まあ、今後もちょっと期待していこうかなというグループ A。 続いてグループ B ですが、イングランドと USA、 これはフットボールなのかサッカーなのかで争っている国ですね。 This is football とか This is soccer とか、そういう風に言い合ってる国ですか。まあ、実際にイングランドと USA、 USMNT っていうユナイテッドステイツマン、ナショナルチームって USMNT っていう略称があるんだけど、まあ、そこでもイングランドと USMNT が対決したときに USA がかなりいい結果を収めたので、 This is a soccer とかいうようなデモがアメリカ国内中で行われていたりとかしたいうニュースも聞きましたが、まあ、続いてグループ C、 これはアルゼンチン、メッシ擁する、まあ、メッシは誰でも知ってるよね、メッシ擁するアルゼンチンが1位抜けしてるんだけど、まあ、驚きだったのはアルゼンチンの初戦、サウジアラビアとの初戦だね。まあ、アジアの同じアジアにいる、サウジアラビア、日本と同じアジア、またはオセアニアの地域にいる、サウジアラビアですが、初戦なんとアルゼンティーナに2対1で勝ってます。先制を許すんだけど、そこから逆転をして、 まあ、これまたアルドサリのゴールがすごかったね。これはねぜひ見てほしい。これは、まあ、大会の PV に残るレベルですごいゴールだったので、まあ、アルドサリっていうのはちょっと覚えてほしい選手だね。サウジアラビアの10番、まあ、惜しくもグループステージは最下位4位で敗退となってしまったけれども、かなりいいチームに仕上がってたと思います。続いてグループ D は1位がフランスでした。でその次の2位に来てるオーストラリアなんだけど、オーストラリアのフォワード一番前にいる選手だね、一番ゴールに近いところにいる選手はファジアーノ岡山のミッチェル・デューク選手です。なんと、J2 リーグなんだけど、ファジアーノ岡山 J2 リーグからワールドカップに出場した選手は今大会一人だけで、他の大会を見ても全然いなくて、さらにワールドカップで得点を決めた選手ということになると J2 リーグ史上初めての選手ということになります。なんでオーストラリア代表が岡山におるんやっていう話では正直私も思うんだけど、まあ、それにしてもすごい選手です。続いてグループ E、 これは日本が所属していたグループですね。ジャパン、スペイン、ジェルマニー、コスタリカ、またこれスペインとジャーマニーが強かったけど、日本はこの2チームを下して首位通過。ジャーマニーというのはドイツだけども、ドイツランドだけれども、まあ、ノイアーとかミュラーとかそういう素晴らしい選手たちが用意している中で、さらにはスペインも下して勝ち上がった我らが日本代表についてもこの後ちょっと軽く触っていこうかなと思います。続いてグループ F、 これは1位がモロッコというのがまた大きな展開だったね。さ、去年の大会でベスト第3位に入ったベルギーだけれども、ベルギーが今年はちょっと良くなったなかったね。1勝1敗1分け。なんといってもね、このベルギーのチームの中で内部分裂が起こってしまったらしくて、お前とは絶対に話さないとか、監督の言うことは聞かないから帰るとか、そういう選手が割といてしまったみたいで、ちょっとね、ベテランの選手が多かったので、ちょっと自己主張が激すぎたっていうあれもあるのかなというところですが、まあ、ベルギー今年FIFAランキングは第3位かな第2位かなであるだけにちょっと残念な結果でした。続いてグループ G、 これは1位がブラジルで抜けてます。4位のセルビアもねかなりいいサッカーをしてたんだけど、まあ、コスティッチ、タデチ、ブラホビッチとか、まあ、いろんないい選手がいるんだけど、まあ、残念ながら上がることができませんでした。ブラジルは今回は過去最強級に私は強いと思ってます。続いてグループ H、1位がポルトガルで抜けてますね。ロナウド、クリスティアーノ・ロナウドの、ポルトガルですが、なんとその次に来ているのが同じアジア圏の韓国ですね。最終戦でポルトガルを下して、なんと第2戦が終わった時点で4番目、4位にいたのに、最下位にいたのに、そこから大逆転ですね。これはまたね、それで2位まで上がってきてグループステージ突破となりました。ということで、それでは早速おとといから始まっている、決勝トーナメントの方をちょっとおさらいしていこうかな。早速そのベスト8を争う準々決勝に当たるかな、違うな、準決勝だね。ベスト16からベスト8に上がるわけだから、その中でオランダ対アメリカ、オランダが3対1で勝ってます。アルゼンチン対オーストラリアは2対1でアルゼンチンが勝利。この試合ではメッシが決めてますね。で、その次の日、昨日になるけれども、昨日行われた試合ではイングランドとセネガル、イングランドが3対0で勝ってます。かなり有名な今大会でもアシストキング、アシスト王に現在輝いているトップの3アシストをしている、ハリー・ケインというイングランドの代表的なストライカーが今大会はあまりゴールがなかったなという話がありましたが、この準決勝でイングランド対セネガルの試合でついに1点を決めることができましたという試合。そして昨大会優勝、前回のロシア大会優勝のフランスですが、フランスも3対1でポーランドを下しています。キリアン・エンバペという選手は皆さんは絶対に覚えなければなりません。これから、メッシとかクリスティアーノ・ロナウドみたいな、そういうスーパーウルトラビッグな選手になることは間違いないです。なんと御年23歳ですでにメッシとかロナウドとかの記録をバスバス抜いていくような勢い。というのもだね、今大会すでにエンバペは5ゴール決めているんだけれども、前回大会のロシア大会では18歳で出場して4ゴール決めてる。要するに2回合わせてすでに9ゴールを決めているんですよ。 9ゴールに到達したのってメッシとかロナウドが今34歳ぐらいなんだけど、つい最近の話なんですよ。2大会で9得点っていうことは、これからまあ次の大会、さらにその次の大会も年齢的には怪我をしない限り順当に出るだろうと、そう考えると末恐ろしい選手です。でこれからまだフランスはまだ試合もあるだろうし、もう紛れもなく優勝候補ですから、これからどんな活躍をするのかも楽しみ。そして昨日行われた試合ですが、まずはブラジル対韓国。これはブラジルが韓国を4対1で下しています。ビニシウス、ネイマール、リシャーリスン、パケタという選手たちが決めているけれども、ネイマール PK、 この PK もまた美しい PK でした。という PK つながりで言うと、日本対クロアチア、残念ながら1対1からの延長戦を終えて PK 戦の末、 PK 日本が1、クロアチアが3で敗れてしまいました。まあ、PK っていうのはかなり難しい。まあ、私はサッカー経験ないんだけれども、その時の運にもよるし、その時のコンディションにもよるし、あんなに120分間走り回って交代があったにしても疲れ切った中でのあのプレーですから、まあ、選手たちにはお疲れ様と言いたいね。まあ、ということで日本代表についてもちょっと振り返っていこうと思うけど、今大会で何よりすごかったのはやはり私が応援するイングランドプレミアリーグに所属のブライトン&ホーブアルビオンに所属する三笘薫選手ですね。彼が入った瞬間に全てが変わった。スペイン戦も、ドイツ戦も後半からの出場で、1点ビハインドの展開で、1点リードされている展開の中で出場して、あんな風に空気を変えるのはやっぱりやばい、やばい。あれはね、三笘薫選手は絶対覚えましょう。三笘のトマは、トマコマイのトマじゃなくて竹冠ですから、よろしく。ということで、これからもまだワールドカップ続きますんで、皆さんも見ていきましょう。ということで以上、そろそろ終わりにしようかな。心のスポーツのコーナー、本日はワールドカップについて話題をお届けしました。